ユニット18、定期棚卸し、定期盘点。
陳さん、今月末は6ヶ月1回の定期棚卸しです。陳さんは製造第1課の棚卸し結果の抜き取り検査を担当してください。
毎月棚卸しをしているでしょ？どうして定期棚卸しを行う必要がありますか？
毎月の棚卸しデータを会社の財務部門に出して、コストの採算性を管理します。生産管理部は実際の確認をしていません。現場の実際状況を把握するため、定期棚卸しを行わなければなりません。
それでは、定期棚卸しの時にどんなことに注意するべきですか？初めてなのでよくわかりません。
一番大切なのは、やはり理論在庫数量と実際在庫数量の差を確認することです。通常の場合、この二つの数量には差があるはずです。この差が合理的な範囲内に入っているかを確認します。
合理的な差はどのくらいですか？
プラスマイナス 0.5%。この範囲を超えると、必ずその原因を探し出さなければなりません。
はい。数量はどのように確認しますか？全部を数える必要がありますか？
一般的に値段の高い部品は、数える必要がありますが、低価格の小さな部品は電子ばかりで数量を確認することもできます。
現場に行くとき、担当者は具体的な状況を陳さんに説明するから。
わかりました。孫課長、こんにちは。今回の第一課の棚卸しの確認は私が担当しますのでよろしくお願いします。
私も一緒に確認します。それでは、ここから始めましょう。
作業台にある部品はきちんと並べられていますね。数えてみます。
確認しやすくするため、現場の部品は数えやすくする原則に基づき並べるよう要求しました。例えば、1列に10個、一山に100個などです。
確かに便利ですね。これで簡単に分かれますね。この一山の数量は100個ですか？電子ばかりで測ってみせてください。
結構ですよ。確認してください。
ここには部品が8山と端数があり、合わせて862個と書いていますが、62個を数えてみます。はい、数量は正しいです。
もう一つ説明したいことがありますが、梱包を開けていない部品の数量は数えないです。棚卸しの時に、箱にある現品表の数量で計算すればいいです。この辺の棚にある部品の数量はこの方法で計算しました。
わかりました。次の製品を見ましょう。どうしてここに半製品を置いていますか？
半製品も棚卸しで確認する必要がありますが、一部の部品はすでに付けられているので分けて数量を数える必要があります。ほら、そばにあるのは分解後の部品リスト、それぞれの数量と棚卸しカードです。
ええ、違う工程の半製品がありますね。すべてはっきり区分されていますね。問題ないです。
孫課長、確認は全部終わりましたが、問題は少しもなかったです。ご協力ありがとうございます。
こちらこそ、お疲れ様でした。